森谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。森谷銘仙の心の日めくりの時間です。年末、そして新年、今日はもう10日も過ぎてしまいましたが、この時期は時計の針まで特別早く回っているんじゃないかと思うほどです。気がつけばまたいつもの忙しい日常が始まっています。毎朝寒さが厳しいですけど、今朝もお元気ですか？どんな朝をお迎えでいらっしゃいますか？森谷銘仙の心の日めくり、お届けしてまいります。今日もどうぞご一緒ください。今朝もすがすがしい朝のスタートでありますように。春の七草の日、もう過ぎてしまいましたが、召し上がられましたか？今はセットになってマーケットなどで売られていますから、あとは刻んでおかゆに混ぜればすぐにいただけます。ずいぶんと気軽に楽しめるようになりました。テレビでも各地の七草の様子放送されていましたけど、一年の無病を願って美味しそうでした。その七草にちなんだ和歌が百人一首の中にあります。君がため春の野に入れて和歌なつむ、我が衣手に雪は降りつつ。百人一首の中でも分かりやすくて初々しくて、私は好んでこの句を書いてきました。 春の息吹に誘われて、恋人同士がまだ寒い野山に出かけたのでしょうか。淡雪が降る中、好きな人のために一生懸命摘んでいるのはセリでしょうか、あるいはナズナでしょうか。まだ冷たくて黒い土、そこからやっと芽を出した若菜、ちらちらと降る淡雪、そこに差し出す女性の白い指先が、まるで映画のワンシーンのように連想されてきます。好きな人はその様子を笑って見ているのでしょうか、それとも積まれたその若菜を両辺の手のひらに大事に包んでいるのでしょうか。きっとその手のひらの上にも柔らかな粉雪が舞っているのでしょう。なんともすがすがしい情景が思い浮かばれてきて、思わずにっこりと笑みがこぼれてしまいます。一つの和歌が一瞬のうちに私たちを古の世界に引き戻してくれます。千何百年もの間、脈々と次の世代に受け継げられ伝え続けられてきた百人一首。そして今私たちはそれらを読み歌うことで、またタイムスリップしたかのようにその古の世界に引き込まれていきます。今日もどこかで百人一首の会が開かれているかもしれませんね。ここで一曲お聴きください。花の町です。
Thank you.
でもう一度自己紹介をさせてください。森谷明仙と申します。書道をやっています。森谷明仙、森の谷と書きます。そして明仙の方は明るいに仙台の仙、人弁に山を書きまして明仙と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。早速お便りをいただきました。ありがとうございます。ご紹介をさせていただきます。川口市にお住まいの前田さんからです。心の日めくり第1回目の放送聞かせていただきました。私が明仙さんの書と言葉に初めて出会ったのは長野の松本で開かれていた個展の時からです。もう7年も前のことです。それ以来ずっと明仙さんの書かれる書と言葉に励まされ、そして考えさせられてきました。体を壊して入院した時も1日から31日まで毎日綴られている心の日めくりをベッドの横に置き毎日めくっていました。言葉と書に込められた心、それを私はいつも真心と思うのですが、この番組では明仙さんがお話をされるのでより深く感じられるような気がしてとても楽しみです。今回も志高く輝いての言葉と一緒に紹介されていた年賀状のお話を聞きながら、私の志は一体何だろうと考えてしまいました。私は自分の魂を輝かせるためにどんなことをしてきたのだろうかと思ってしまいました。目の前のことに追われてなんとかここまで生きてきたけれど、かといってなんとなく生きてきたわけでもないけれど、いつも一生懸命に生きてきたような気がするけれど、どこに向かって生きているのか時々わからなくなったりもしています。新しく始まったこの番組、心の日めくりを通して自分の志を見つけて努力できたらいいなと思います。次回も楽しみにしています。川口市にお住まいの前田さんからのお便り紹介をさせていただきました。インターネットで聞いてくださったんですね。なんだか責任重大になってしまいました。いろいろと考えてくださったんですね。志なんていうとちょっと堅苦しかったかもしれませんけど、誰もが持っている明日への希望や夢とかそういうことを言うんだと思うんです。そしてその希望や夢を少しずつだけど積み重ねていく、積み上げていく、叶えていく、その作業というか経過というか、その過程がとても素敵なこと、そんなふうに思っています。日めくりの中にこんな言葉があります。少しずつ少しずつ積み上げて夢、一歩ずつ一歩ずつ踏みしめて夢、願うようにスキップするように書きました。全部が全部うまく作品になっていくわけではないんですが、きっと大丈夫。夢と願いを織り込んで書いていきます。毎日自分を確かめながら、 一歩かもしれない。ひょっとしたら半歩だったかもしれないけれど、少しでもいい。歩けたら、足がちょっとでも出たらいい。そんな風にできたらよかった、と胸に手を当ててみませんか。私はそんな風にして、そんな風に思いながら、自分に言い聞かせながら墨を吸っています。志高く輝いては、先週の言葉でしたけど、深く受け止めていただいたんですね。嬉しく思います。この言葉は全部ひらがなで、一文字一文字重ねていくように書いています。自分の志、あなたの志、みんなの志がどうぞ輝きますように。一文字一文字重ねて書いてみました。書いた文字の中に自分が入り込めたらいい、そんなふうに思います。仕上がった書がどうぞ語り出してくれたらいい。ただ祈るように一筆一筆半紙に置いていきます。さあこうして生きるんだなんてなかなかうまくいかないですよね。大変なことも毎日毎日降るように起きてくるし、でも前を見て顔を上げて、気がつけば自分の足元も見失いそうになってしまうけれど、とにかく一歩一歩でも歩けたらいい、そう思っています。そういえば 2,3 年前のことですが、生徒さんがやはり年賀状に一歩と書きました。きっと自分の中にある志との出会いの時だったのかもしれません。そんな時はもう一歩も二歩も歩き始めている時ですよね。きっと今どんな風になさっているでしょうか。きっとお元気にしていると思います。音楽聴いてください。それでは太田真紀さんのアルバムの中から踊り明かそう、どうぞお聴きください。
Thank you.
言葉です。つなぐ、漢字でつなぐと一文字、送り仮名は入りますけど、やはり漢字で書きたい一文字です。最後に糸の字は大きく長く文字全体をつなぎ合わせるように支え合えるように書きました。夢をつなぐ、明日につなぐ、あなたにつなぐ、歴史につなぐ。私も初参りに行ってきました。母から譲り受けた着物を着て、帯を締めて、少し華やいだ気分になってお友達と出かけてきました。家族連れの方、若い二人、受験生、本当にたくさんの方たちがお参りに見えていました。そんな中で私は母のことを思っていました。神社でお参りをしながら、母は私に何をつなごうと思いながら育て、慈しんでくれていたのだろうか。そんなことを考えていました。お正月飾りを外すこの時期のこと、母との思い出を書いたエッセイがあります。どうぞ聞いてください。美しいということ。窓辺でチューリップが揺れている。冬のチューリップは母との思い出。もう十数年も前、体調を崩してしまった私を心配し上京してくれていた母を、私は相変わらずわがままばかり言って困らせていた。心を尽くして作ってくれた食事も喉に通らないと言い、部屋が寒いからとストーブに火を入れてくれれば暑すぎると言い、娘を心配する母の気持ちを察しながらも発する言葉はまた母を悲しませていた。今度はどんな花を買ってこようかしら。正月飾りを片付けながら、母は布団の中の私を気遣った。チューリップがいい。すかさず答えた私に、母は目を丸くして、あとは、と私を促した。真っ赤なチューリップがいいな。1時間後、母はやはり心配そうに自分が買ってきた赤いチューリップを花瓶に入れた。途端にそれは本当に一瞬のうちに部屋の空気がピンと張って、重苦しかった頭の中にまで風が吹いたのかと思うほどだった。さあ元気におなり。花瓶いっぱいのチューリップたちは ますます強く優しく咲いて、そのすがすがしさに私たちは声を上げて見とれた。母はうれしそうに、お茶でも入れようかと台所に立った。暑いほうじ茶と野沢菜漬け、そのお盆の上に真っ赤なチューリップが一輪添えられていた。ありがとうね。笑顔で母を見上げて、心の中で母の愛情に泣いた。冬の日だ。遠い冬の日だ。母はインパール作戦で患ったマラリアの後遺症に苦しめられていた父を支えて戦後を生きた。嫁ぐまでは鍬も鎌も持ったことがなかったという。その母が父が愛した山や田畑を生涯守り続けた。母のたまらなく優しい瞳の奥に、いつもきりりと光る強い意志があった。美しいとは何、きれいとは何、透明とはどんな、母とのことを思いながら自分に問い続けて、もう何年経ってしまったのだろう。悲しみや苦しみを測る計りがないように、美しさを測る物差しもないしね。繰り返す自問自答の中で、それは心の中の骨組みの部分のありようを言うのかもしれないと思えてきた。問われるように、祈るように、一画二画と墨を置く。作品は美しいこと。以来、我が家のお正月飾りの中にはいつもチューリップが加わるようになりました。そして、母の病の知らせを受けた時も、赤いチューリップたちは窓辺で揺れていました。その日は私の誕生日の日でした。花屋さんの店先で赤いチューリップを見つけると、今でも胸がキュンとなります。どんな時でもにっこり優しく微笑んでいた母の手のぬくもりは、今でも私の体の中に残っていて、母の眼差しを伝えてくれています。その母をよく知ってくださっている方からお便りいただきました。長野にお住まいの藤井さんからです。明仙さんの育ったお宅の庭にも、もう50センチ以上もの雪が積もっています。そしてその庭からは、雪をかぶった見事な北アルプス連山がよく見えます。朝な夕な、風花が舞っていますよ。太田真紀さんの曲、白の世界へと誘ってくれました。生誕200年を記念して、ショパンの幻想即興曲をお願いします。それでは、リクエストにお答えしてお聞きください。それでは、ショパン幻想即興曲をお聞きください。 大阪の西村さんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。ご紹介します。いつもの通りの書に込める気持ちを私たちに伝えてくださる時と同じように心に届きました。懐かしい語りで心が洗われるようなすがすがしい気持ちになりました。真心のこもった語りと音楽を楽しみにしています。大阪から西村さんでした。そしてもう一通ご紹介させてください。埼玉市内の武田さんからもいただきました。1時間があっという間でした。いい時間でした。ふるさと長野のお話を聞いているうちに、いつの間にか私も自分のふるさと福島を思い出して重ねておりました。本当に年を取るとともにふるさとを思う気持ちが強くなり、なんだか里帰りしたくなりました。また太田さんの曲初めて聴きましたが、とても素敵でした。最後のコーナーになりました。今日はつなぐという言葉から連想させることをお話しさせていただきましたが、私たちは数えきれないほどのつなぎの中で生きていますよね。今日も聞いてくださってる皆さんのお一人お一人の過去、現在、未来、どんなつなぎの中にいらっしゃるのでしょうか。明日へのメッセージです。今あるということ、今あるということは昨日があったということ、今あるということは明日があるということ、今あるということは歴史の中にあるということ、今あるということ、大きな大きな歴史の流れの中で、今日も明日も明後日も私たちは今を生きていくんですね。遠く平安の時代、遡って紀元前の時代から現在、未来、宇宙の時代まで、私たちは泣いたり笑ったり怒ったりしながら生きていくんですね。つなぐの一文字からちょっと飛躍のしすぎでしょうか。でもやっぱり私たちは一人一人が紛れもなく毎日毎日新しい歴史を刻んでいるんだと思ってしまいます。泣いたり笑ったり、笑ったり泣いたり、この道行ったり来たり、 でもやっぱりこの道を行く。何度この言葉を書いてきたことでしょうか。そしてこの言葉の前で本当にたくさんの方々と出会い、お互いの人生を語り合ってきたことでしょうか。泣いたり笑ったり、笑ったり泣いたり、この道行ったり来たり、でもやっぱりこの道を行く。これからも幾度も幾度もこの言葉を書いていくような気がします。そして今日の最後の曲です。やっぱり夢見る人、お聴きください。瞳を大きく見開いて、北風に負けないように、歴史の1ページを開くために今日も元気に出かけましょうか。今日もご一緒いただきましてありがとうございました。どうぞご意見ご感想 リクエスト曲などお寄せください。よろしくお願いいたします。今日も夢広がる一日が始まりますように。守谷銘仙の心の日めくりでした。それではまた明日お会いしましょう。